ワインの輪、
ワインの輪。この番組はワインが大好きな幼馴染の2人が毎回ワインにまつわる話や雑談をお送りする番組です。満月と新月の日、たまにハーフムーンの日にも配信しております。まあ要するにワイン好きの2人がワインを飲みながらお話をするだけっていう番組です。ワインのしんちゃんです。
よしきです。
いや、よしくん、
はいはい、
今日は朝やね。
朝、初の朝収録ですね、
はい、めちゃくちゃこの快晴で気持ちの良い秋の朝というの、
ね、すがすがしいですね、うんうん、
今日はなんかね、ちょっといろいろこの後用事があって朝撮りになってしまって、
そうですね、
うんうん、だいぶこう一回ちょっと寒なったけど、またなんか今日暖かいな。
ねえ、
な、
ね、昨日ぐらいからね、
うん、夜はほらすごい寒いやん最近、
うん、
で前回なんか冬が好きみたいな話をしてたけど、
はいはい、言ってましたね、
うん、はい、その理由の一つとしてね、
はいはい、
湯たんぽ。
あ、湯たんぽね。
湯たんぽがもうね素晴らしすぎて、
うん、
もうそれが気持ちいいっていうのも冬が好きな理由の一つやね。
なるほど。
湯たんぽ使ったことある？
ありますよ。
どう？
いや、もう好き好き。
あ、好き、
うん、
俺も今も手放せない感じやね。
そう、最近また買おうって言ってて、
うんうんうん、いや、あれね、もちろん湯たんぽは知ってると思うけど、うん、そんな日常的に使ってる人ってそこまで多分いいと思うね、う
ん、なんか昭和の人が使ってるイメージか、
うんうんうん、あの湯たんぽでもあの硬いのと柔らかいのとかあるねんけど、うんうん、俺が使ってるのはちょっと柔らかい、まあ、水枕のお湯盤みたいな。
あ、はいはい、
であれはねすごいんですよ、効力が、
はいはい、
もう体をね温めるんで血流が良くなる。
ああ、まずね、
うん、
え、あれ足元に置くやつですよね、湯たんぽって。
うん、そう、足元に置くやつやけど足元だけじゃなくて、
あ、他の部位でもいけるってこと？
あ、もちろんもちろん。
あ、なるほど。
あれは本当は体の大きい筋肉、
うん、
まあ、人間で言ったら一番太ももが、筋肉が太ももに集中してる、
はい、そうなんや。
そうそうそう、
へえ。
もう第二の心臓と言われてる。
あ、そうなん。足じゃなくて第二の心臓は。
足が、
足がね、はい、
うんうんうん、なぜかというと、
はいはい、
筋力があるから、
はあはあ、
その筋力の動きで血流を良くする。
なるほど。
体に血流を送る。
なるほど。あ、そうそうそう、足の、
うん、
足裏がなんか第二の心臓って言われたけど、ちゃうねんね、太ももなんやね。
うん、まあ下半身のつやね、太ももちゃうかな、
うん、
うん、で足の先までやっぱ血を巡らせようとすると、
はい、
まあその筋力をこう弱めていくみたいな、
は
あ
は
あ、で大きい筋力をあの湯たんぽで温めていく、
うんうん、
まあ、太ももとか、まあ、腕とか、あとまあ腸とかもそうやねんけど、
要は血流を良くするってこと？
そうそうそうそう、はいはいはい、するともう全身に血流が巡って、
はい、
いろんな細胞が、
うん、
あの体中を巡る、
活性化するわけですね、
うん、で老廃物も出てくるっていうので、もう免疫力もすごい上がる、ね、
うん、
自律神経が整って免疫力が上がって。
なるほど。しかも寝てるときだから結構長時間ですもんね。
あの寝てるときっていうね、まずその概念をいろいろ覆して。
なるほど。
まあ主に寝る前とか寝るときもちろん使うんやけど、
はい、
もう俺は例えば本読みながらとか、
うんうんうん、
あと、キャンプとかもいいですよね。
ああ、なるほど、
うん、で映画見ながら、
はい、
まあもちろんワイン飲みながら、
うん、
あとはね仕事、
うん、
してるときにちょっと足元が冬になってきたら寒いから、
はいはい、
湯たんぽで足にポンって置いて仕事するとか。
なるほど。
そういういろんな使い方ができるみたいな、はいはい、
まあ、なんかイメージ的に寝てるときに使うっていうイメージがあったから、うんうんうんうん、あ、そういうことね、
うん、全然俺はもうご飯とか食べて寝るちょっと前ぐらいから温め出して、
はいはい、
それをこう抱きかかえながら、
うん、
なんか本読んだり
あ
して、そのままベッドに持って行って、でずっとこう温めて寝るっていう、
はいはいはい
はい、温度もねじわじわ下がっていくんで、
うん、
電気毛布とかでもずっと一定やけど、
うん、
じわじわ下がっていくね、あのお湯やからね、う
ん、はいはいはい、
それもすごいいいねんな、
うんうんうん
うん、だからこう湯たんぽってねまだまだ可能性があるというか
ね、
うん、でも意外に使われてないんでね、
うんうん、
ぜひ使ってほしい、
はい、
がんの治療とかでもね最近は割と使われるような
使われてる、
うん、
それはやっぱり見直されてるっていうこと。
あ、もうだいぶ見直されてるね。で冷え性ってあるやん、
はいはいはい、
体が冷えるって、
うん、
で冷え性を治すって、
うん、
まあ生活習慣とか、
うん、
体質改善とかで治すねんけど、まあ、筋力をつけたりとか食べ物変えたりとか、まあ、運動したりとか、
まあ、いろんな方向性があるってことね、
うん、あるけどなかなかやっぱこう難しいのよね、
うん、
内面的に変えていくの
は、はいはい、
持続力もいるし、
うん、
まあ例えば筋トレずっとしなあかんとか難しいねんけど、もう湯たんぽって、まあ、外部的やねんけど一瞬で冷え取れるんで。
なるほど。
うん。でもね、全ての病は冷えから来るって言われてるぐらい、
あら、
体を冷やすのは良くないことなんでね。
へえ、全ての病は冷えから。
だから体ね、こう触ったらちょっと冷えてるとこがあって、
うんうん、あるあるある。
なんか足元が冷えてるとか、うんうん、なんかこうちょっと内臓が冷えてるとか、はいはいはいはい、触ってそういうところを温めていく、
は
い、
うん、なるほど。なんか湯たんぽってどちらかというとこう古来の知恵というか、
うん、
ね、そういう、
そうそうそう、うん、古来の知恵、うん、やけどすごい普遍的な。
なるほど。
で現代見直されてる
感じ。はいはい。早速僕ちょっと買います
わ。いやもう絶対買ってください、
はい、
湯たんぽね。
湯たんぽね、
3つあるからね。
あ、3つもあるの。
あるあるある。あの今デスクワークしてる人とかええんちゃうかな、目あっためたりしても、
うんうんうん、
目の疲れ取れるし、
あ、はいはいはい、うん、
首の、ね、肩こりとかこりも取れるし、で全然安いんでね、
うん、
安いし1回買ったらあとお湯沸かしたらいいだけやろ。
そうやね、
うん、お湯入れて使えるっていう、うん、エコな感じでもあるし、
そうやね、
ぜひ湯たんぽ、うん、
はい、
でその湯たんぽしながらワインがねまたたまらんのよね。
たまらんですね、
湯たんぽとワインっていうね。
いやいいですね。
またやりましょうか。
はい、やりましょう。
はい、っていうところでこれね11月で、
はい、
ついにあれですね、ボジョレ・ヌーボーが解禁されてましたね。
されましたね。
ね、
はい、
今日はね、
はい、
今日のワインこれからやるんですけど、
はい、
今日のワインも特集もちょっとボジョレ一色でお送りしたいと思います。
はい、はい、行きましょう、
はい、では行きましょうか。
はい、
はい、はい、今日のワイン、今日のワインと題しまして毎回1本のワインを開けてそのワインを紹介するコーナーでございます。今日のワインは何ですか。
はい、今日のワインはですね、シルベル・トリシャール、
シルベル・トリシャール
のボジョレ・ヌーボー2020です。
ボジョレ・ヌーボーですね。
はい、ヌーボーですね。
うんうんうん、
はい、
いやこんな感じでボジョレ・ヌーボーを飲むの初めてやわ。
うん、そやね。
うん、
まあこれもお祭りなのでね、
うん、
それはそれで楽しんだらいいんじゃないでしょうかっていう感じで、うんうんうん、
まあ今日はねこのワインを飲みながらいろいろボジョレとかボジョレ・ヌーボーの話をしていこうと思うんですけどもね、
はい、
早速注いでいただきましょうかね。
はい、
いやこれ記念すべき注ぎタイムやね。
はい、
うん、
2020年初めてですね。
ねえ、
はい、
はい、これ注いでいただきました。
はい、
赤ワインですね。
そうですね、
うんうんうん、
ガメイ酒っていうつあの品種を使った
ガメイで、
はい、
セレネプリムールさん、
はい、
これ前一回紹介してるか。
そうですね、一回ちらっと、
ね、
シルベルトリシャルさんは説明したことあると思うんですけど、ご紹介したことあると思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、2012年からボジョレで作り始めたわりかし新しい作り手なんですけど、すごい、まあボジョレでもエレガントで綺麗にピュアな果実味を綺麗に引き出す作り手なので僕は大好きなんですけど、
じゃあ早速これ香りを。
はい、
うんうんうん、なんか若い感じがするね、やっぱり、
うん、やっぱりね、
うん、うーん、すごいいい匂い。飲んでみます。
はい、
うん、
うん、
美味しい。
美味しいね。
うん、
フレッシュね。
いやフレッシュ、うん、フレッシュやけど、
うん、
なんか濃厚な深みもあって、うん、余韻もある。
うん、
ねえ、
美味しい。
これ2020年ってことは、
うん、
つい最近ってこと？
そうです、そうです。なのでまあ9月上旬から中旬にかけて、収穫したものを、
うん、
を醸造して、
うん、
まあ出荷したのがおそらく10月の中旬もしくは後半下旬ぐらいなのかな。
うん、
なので
収穫から1ヶ月ぐらい、
そう、1ヶ月ぐらいしか猶予がないんですよ。
うん、
うん、
すごい。 それがボジョレ・ヌーボー。
そう、
いやこれ1ヶ月でもこんなんできるってむちゃくちゃうまいねんけど。
すごいね、
すごいな。うん、なんかそういうこと1ヶ月でもここまでできんや。
力のある作り手
は
やっぱりそのいくら短期間でも、
うん、
やっぱり自分の味を出すというか、
うん、
美味しいワインを作りますよね。
いやむちゃくちゃすごい、びっくりした。
へ、うんうん、
そういうことか、ボジョレ・ヌーボーってみんな本でこう騒いでるのね。
そう、
今年はどうだっていうのが、
うんうん
うん、まあ、ちょっとこのね、うん、シルベール・トリシャールさんの、
はい、
まあ、これ前回紹介したかもしれんけど、うんうんうん、ちょっと軽めに紹介しましょうかね、うんうん、
はいはいはい、まあ、さっき言ったように2012年から始めた生産者なんですけども、
うん、
まあ、おじさんがワインの生産者やって、
うん、
ジョン・クロード・ラパリューっていう、うん、すごいいい生産者がいるんですけど、
うん、
まあ、その人のとこで収穫を体験して、うん、こういうナチュラルワインっていうものを初めて知って、
うん、
まあ、そこから自分がもう作りたいっていう思いになったそうで、
うん、ジャン・クロード・ラパリューさんとこで、
そうそう、
うん、
で、まあ、そのおじさんのブドウ畑を譲り受けて、
うん、
自分のワイン作りを始めるっていうような、で、まあ、このよくねラベルにセレネっていう、
うん、
ギリシャ神話に登場するこの月の女神っていう意味なんですけど、
うん、
まあ、実際彼もビオデナミでやってるので、
うん、
まあ、ビオデナミを実践するそのシンボルでもある、
うん、あ、そうかそうか、その月やからね、そうそうそう、月の女神やからそのセレネっていうので、
うん、
なんかロゴがね結構特徴的で、エチケットとかも特徴があってすごい垢抜けてる、うんうん、
まあ、彼自身もすごい男前なんですよ。
うん、男前ね、
男前、
写真が載ってますけど、
うん、結構親日家でもあったりするみたいな、うん、で、まあ、彼はタトゥーが好きみたいで、
うん、
まあ、その中でも特にその日本の入れ墨が好きみたいですね、
うん、へえ、
うんうん、
いや今回のこのね、ボジョレ・ヌーボーのエチケットってこれなんかちょっとスペシャルな感じ、
いつも決まった、うん、エチケットがあるんですけど、ボジョレ・ヌーボーの、
うん、
今回は特別に、なんて言ったらいいんでしょう、これ女性、
うん、なんかね女性のちょっと女王様みたいなのが乗ってて、うんうんうん、このね絵のこのタッチも確かにちょっと入れ墨っぽいっていうか、
うん、そうそうそう、
なんかタトゥーでこんなんあってもおかしくないような入れ方と、
う
ん
う
ん
う
ん
ね、そうそう、タトゥーっぽいよね、うん、エチケット自体は、
なんか彫り師の人が描いたみたいな絵、
うんうん、そうそうそう、
うんうん、まあ、そういう人にひょっとしたら描いてもらってるんかもしれんけどね、
僕かもね、
うん
うん、
っていう方が作られた2020年のね、
はいはい、で、まあ、簡単に2020年はどんな年やったかっていう、
あ、ボジョレ・ヌーボーが、
はい、ことを説明したいと思うんですけど、
うん、
まず全体的にすごく2020年暑い年でした、
うんうん、ああ、うん、はいはいはい、
でも冬から結構もう暖冬で、
うん、
普通この休眠時期に当たるんですけど、
うん、
まあ、冬でも結構その暑かったので、
うん、
土壌がこう活性化してた、
あ、
活発、例年に比べれば活発やったと、
うん、なるほどね、完全に、冬眠状態みたいにならずに多分バクテリアも活動してた、
うん、そう、ある程度動いてた、それがまあいい方向につながるのかどうなのかちょっと僕は分かんない
ん
ですけど、
うん、
で、まあ、春も、
うん、
その芽生えが通常よりも、2週間ぐらい早く、
うん、なるほど、芽生えて、
うん、そうそうそうそう、まあ、通常はま3月下旬から4月にかけて、
うん、
まあ、気温が10度ぐらいを超えたら新芽が出てくるんですけど、
うんうんうん
うん、これがもう3月中旬ぐらいにはもう芽生えてた、
なるほどなるほど、
ね、はい、そうで、まあ、大体結構早かったらその遅霜がその春先の遅霜で芽がやられてしまって、
うんうん、あ、 そっかそっか、一回初め新芽がパッて出たのはいいけど、うんうんうん、その後もう一回ちょっと冷え込んだりしたら、
そう、そのリスクが高い、うん、早ければ早いほど、
うんうんうんうん、
なんですけど、まあ、この年はもう遅霜もなく、
うん、
まあ、平和な、
うん、結構じゃあ
春やったという
ね、冬と春は安定してて、
そうそうそう、
うん、
うん、
で夏はどうなるんやろ、
そうで、まあ、開花、
うん、
自体は、まあ、5月20日前後、
うんうんうん、
まあ、目安として開花から100日後が収穫の時期って言われてるんですけど、まあ、5月20日前、まあ、ちょっとこれもちょっと早い感じですかね、
うん、
で夏になると、
うん、
ベレゾンって言って、
うん、
ブドウのが色づく時期があるんですけど、
うんうんうん、
これも例年より早くて7月の中旬ぐらいで、
うんうんうん、あ、もう全体的に前倒し、
ね、前倒しの感じかな、
うん、
でなんですけど、
うん、
これはまた大変で7月の後半に猛暑と乾燥が襲ってしまって、
うん、
ブドウの糖度がちょっと非常にいきなりこう高くなってしまった、
うん、
あかんことはないんですけど、うん、糖度が上がりすぎるとやっぱアルコール度がすごく上がるんですね、
うん、
ワイン、
うんうんうん、
で生産者は特にこういう場合はもうその酸度をどれだけ残すかっていうのが重要なポイントになってきて、
うん、そう、あ、結構安定してたけど7月後半で、うん、まあ、やっぱ温暖化の影響もあんのかな、
まあ、そうね、うん、
ちょっと暑くなりすぎて、うん、ブドウもちょっと甘くなりすぎてしまったと、
そう、まあ、糖度がね、うん、で、FEアージュっていうのがあるんですけど、うん、これはまあちょっとあのブドウがあの火に当たりすぎたり、
うん、
当たらなすぎたりすることをこう調節する作業なんですけど、木の当たりすぎるとこは葉っぱを隠して風通しを良くする、周りの葉を取ったり、で逆にその火の当たらないところはブドウの周りの葉をちぎってやって火を当たりやすくする、
あ、なるほど、
そうやってそのブドウの日光が浴びる具合をこう調節してやる、
それを FE アージュ
って言うんですけど、これが僕もずっとやってて、なかなかもうねずっとやってるとあのもう禅の境地じゃないけど
整ってくるんだね、
そう整ってくる
はい、まあまああるやろね、普通の野菜でもなんかそういうのちょこちょこあるしね、
うんうん、そうやね、多分一緒やと思う、
うん、
そうなんで、まあその作り手の中ではそのリンゴ酸、必要な酸がをどう残していくかっていうのが焦点になったということみたいですね、う
ん、それが結構味にも影響してくるね、
そうそうそうそう、
そうやって調整してくれんな、
うん、そう、で7月はもう全く雨が降らなかった、
うん、
でまあ水分ストレスが心配されたんですけど、
うん、
ちょうどね収穫直前に適度な雨が降ったみたいなので、
うん、
それが功を奏したみたいです、
ね、収穫直前ってことはもう9月とか、
そうやね、8月ぐらいかな、
8月後半から9月か、うん、ね、そのバランス、自然のバランスやからそこは人間の手ではなかなかね、
そうそうそう、
調節できへんからね、
うん
うん、あ、こういう年やったけど総評としてはどういう、良かったの、
うん、なんかね皆さん作り手の方は、うん、まあ、すごい良かったとみんな言ってるんですけど、うんうん、
あ、なるほど、へえ、
うん、そう、だまあ収穫量も品質も、
うん、
両方ともまあ満足のいけるものだったと結構口を揃えて皆さんおっしゃってる、
でもそれはこのワインが物語ってますね、
まあそうですね、
まあこのね作り手さんだけやけど、
そうそうそうそう、
このワインはただこれはもう抜群に美味しい、
うんうん、なのでその言ってた6月の少量の雨と収穫前の雨、
うん、
これがすごくあの決定的というか、これがもう2つともなかったらかなりちょっと大変な年になってたんじゃないかなっていうような感じですけどね、
ボジョレ・ヌーボー2020でね、
はい、
で僕らはあのシルベル・トルシアーズさんをいただいてますけども、
はい、
よし君的にはどうな
の、うん、個人的にはやっぱりバランスの取れた、
うん、
いい年だったんじゃないかなと思います、うん、ただそのどれだけ熟成に、向いてる年なのかは分からないですけど、期待は持てる年だと思います、
うん
うん、なんか2000年2005年2010年2015年2020年ってわりかし、うん、5年単位ですけど、
うん、
いい年が続いてるので、
うん、
2020年もいい年になるんじゃないかなとはなんとなく思ってますけど、
なるほどなるほど、
はい、
いやこれむちゃくちゃうまいわ、うん、なんかこういう何ボジョレ・ヌーボーってほらね、いろんなメディアでも騒がれるし、うんうんうん、ちょっとお祭り騒ぎみたいになるけど、はい、まあ、全然そんな意識してなくて、あ、なんか、ね、酒屋さん行ったらオビタールわみたいなのが今まで思ってたけど、うん、
はい、
こういうなんていうの、早飲みっていうんかな、
うん、
うまいね、これはこれで、
うん、これはこれで楽しめるんじゃないですかね、
うんうん、すごいフレッシュ感があるっていうのと、
うん、
そのやっぱりリアルタイム、
うん、
今年の天候とか、
うん、
今ちょっと1年の話してきたけど、
はい、
それがリアルタイムに飲めるわけやん、言ったら、
うんうん、
確かにそれって、
うん、
あの面白い、
しかもフランスでね作られたワインが、
うん、
もう今飲めるわけですからね、
そうそうそう、
うん、
面白いし驚きもあるけど、
うん、
で美味しいし、
はい、
これからちょっと毎年楽しみやね、
ね、
うん、ぜひ乗っかってきたと思います、
はい、ぜひぜひ、
はい、
はい、今日のワインはシルベルトリシャールでボジョレープリムールセレネ2020でした、
はい、ありがとうございました。ワインの小話、ワインの小話と題しまして、毎回一つのテーマをもとに、お送りするコーナーでございます。今回はですね、前半でボジョレヌーボーをね、開けて飲んで、
はい、
その話をしてましたけども、うん、まあ、ちなみましょうか、
ちなみに、
はい、ちなんでですね、
はい、
今日の特集はボジョレー、
はい、
フランスブルゴーニュのね、
はい、
ボジョレー地方がどういうとこなんかっていうね、
はい、
その辺をちょっと掘っていきたいと思います、
はい、
はい、
まずまあ場所なんですけど、
うん、
フランスのブルゴーニュ地方、
うんうんうんうん、
皆さん、ね、聞かれたことあるかもしれないですけど、
うん、これちょっと場所言うの久々やな。
あ、場所言うの、ね、
人間の胴体で言うてたな。
はいはい、はい。胴体で言うと、うん、おへそのちょっと左側の上ぐらいかな。
おへその左上ぐらい。
おへその左上ぐらいやと思います。
う
ん、
は
い、
結構じゃあもう中心部やね。
そうですね、中心よりまあちょっと東寄りぐらいかな。
うんうん、中心ちょっと東、ちょっと南かな。
そうそうそうそう。
うん、
で、まあ広さとしては、うん、南北に55キロ、
うん、
東西に15キロ、
うん、
なので、まあ、ちょっと細長い形状ですね。
うんうん、それはあのブルゴーニュ全体がってことね。
違う、ボジョレ。
あ、ボジョレが。
うん、ボジョレの広さがね。
はいはい、
で、ブドウ畑の広さとしては2万2000ヘクタール。
うん、
約ね、これが結構意外なんですけど、ブルゴーニュ全域の約 40%、
うん、あ、結構多いな。
そう、半分弱が。
うーん、
で一応96の村があるんですけど、
うん
うん、で都市で言うと、うん、皆さんも聞かれたことあるかもしれないですけど、パリに次ぐフランスの大都市、
うん、
リヨン、
うん、聞いたことある、
うん、よくあの美食の街とかね、
あ、そうなんや、
言いますけど、
うん、
僕も大好きで、
うん、
むしろパリよりもリヨンの方が好き、
うんうん、なんかリヨンに住んでたっけ？
リヨンに住んでないけど、うん、最後のフランスから日本に戻ってくる前に僕旅行してたんですけど、1ヶ月ぐらい、その時にリヨンに立ち寄ったんですよ、
うんうんうんうん、
すごい街も素敵な街で、
うん、
でももうまさに食の都です。
うーん、ご飯も美味しい、
美味しい。
うーん、
でなんかね、そのリヨンの郷土料理を提供するそのブションっていう大衆食堂があるんですけども、
うん
うんうん、そこら中にあって、
うん、
もうなんか本当にもう気兼ねなくみんなが楽しく食事をし、ワインを飲むっていうような場所なんですね。
あ、もうたまらんやん、そんなん。もう、
まあ、パリってどっちかいうと、
うん、
まあ、そういう楽しいとこもありますけど、
レストラン
とか、そういうイメージもあるじゃないですか、
うん、
だからもうそのリヨンってやっぱブションがたくさんあるんで、
うん、
すっごい楽しいんですよ、
うんう
ん
う
ん、
あ、いいな、その大衆食堂って響きがええわ。
そう、だからしんちゃんも多分パリよりリヨンの方が合うと思う、う
ん
う
ん、あ、ほんま、行ってみたいな。
だ、今度行くときはもうパリ経由せず、うん、そのままリヨン行きたいぐらいの場所なんです
よ、
うんうん、
いや俺別にパリ行きたいとは思わない。い
や、けどなんかやっぱみんなフランスといえばパリって思うん
ですよ。まあね、まあね、うん、でもそんな俺全然行きたいと思わない、まあ、どうせフランス行くんやったらちょっと田舎の方行きたいからね。
そう、田舎をおすすめします、うん、で、まあ言うたらその昔から歴史的に、
うん、
リヨンとそのボジョレーって、
うんうん、
まあ、ボジョレーがまあ食材倉庫な役割を果たしてて、すごくつながりも深かったっていう、はいはい
は
い、なのでまあリヨンでも、うん、グラスワインとかでもほとんどボジョレーが多いですし、
うん、
うん、
農地も多いんかな、ボジョレーは、
うん、多い多い、
うん、だからそこで作ったやつがリヨンでこう提供されたりしてるってことね。
そうそうそうそう、そのボジョレーの南東にはローヌ、
うん、
よくねワインでご紹介してるローヌ地方もあるので、うん、
コートデュノールってやつね。
そうそうそうそう、うんうん、なので結構便利なんですよ。ボジョレーの南の方の生産地から1時間、
うん、
1時間半足らずでリヨンに行けるので、すごくやっぱりボジョレーの作り手とかはリヨンで、そういうサロン試飲会とかをしたりすることが多いので、
そういう意味でもちょっとこう便利さというか、うん、それもあんねんな。
そう、つながりが深いっていうところですね、はい、
まあボジョレーっていうのはそういう場所、
そういう場所です、はい、で次に歴史、
うん、
まあ、そもそもワインを作り始めたのは紀元前1世紀前。
あ、結構古いね。
1世紀前じゃ1世紀頃、
うんうんうん、
ローマ人がね、前も歴史の特集でお話したんですけど、うん、まあ、ローマ人が切り開いていったということで、
うんうんうん、まあ、その中でも割と早い方やね多分。
そうですね、
うん、
で今はそのガメっていう品種が主なんですけど、
うん、
かつてはブルゴーニュの、コートドールっていうね、
うん、
今はもうピノノワールの、
うん、
一大産地ですけど、
うん、
そこにガメが至る所に植えられたんですよ、
うんうんうんうん、今はないの。
そうなんですけど、うん、その14世紀から15世紀にかけて、
うん、
その今のブルゴーニュがブルゴーニュ公国やった時代があるんですけど、
うん、
この時にいたフィリップ2世っていうのがなんかすごいワイン好きやったみたいで、
うん、
その当時のガメのワインを飲んで、
うん、
もうなんやこれとこんなもん、
うん、
ここに植えてたらあかんっていう話で、
うん、
禁止令を出したんですよ。
ガメイ禁止令。
そう、ガメイを作るなと、
うん、
このコートドールという地域でね、
うん、
それをした結果、
うん、
まあ流れ流れてガメイが南部のボジョレーに押し込まれていったと。
あ、そういうことなんや。
そうそうそうそう。
ほんで今その北の方は ピノノワールとか。
そう、ピノノワールがメインですよね。
あ、でも当時は本来はガメイは結構ブルゴーニュでは、まあ、北の方で作られててんけど、
そう
このフィリップさんが、もう付き合ったよねピノノワールが。
そう、
うん、
まあ、ほんで、まあ、当時はその外交でワインを使ってたので、まあ、その品質の高いワインが求められたということもあって、まあ、ガメイは当時は合わなかったということもあるんでしょうね。
ほんで、まあ、必然的に南の方に来てみたいな。
で、まあ、そこも良かったのか悪かったのか、ちょうどそのボジョレーの、その土壌に適応したんですよ、ガメイが。
ああ、よかったよね。
そう、花崗岩主体のところが多くて、まあ、そこはちょうど画面にあって、まあ、根付いたっていう感じですね。まあ、
それが14世紀か15世紀ってことだから、わりかし、まあ、最近とは言わんけど、
そう
まあまあ600年700年前ぐらいから、
そうなんですよ。で、まあ1800年ぐらいから、ボジョレーの地域でも、その醸造の浅い、フレッシュなワインをデイリーワインとしてこう毎日気軽に飲むというような習慣がもともと根付いてたみたい
なんです。そうなんね。
そう、まあ、1930年代ぐらいにはまだフランス全土にはあんまそこまでそのボジョレーワインというのは認識としてなかったんですね。広がってなくて。
あ、そうなん。
なので、そのボジョレーのワインの生産者の人はもっとこう知ってもらおうと思って団結して広めていこうとするんですけども、その時期がちょうど第二次世界大戦が始まってしまって、広められなくなってしまったっていう。そうで、まあ、戦後新たに再開できたのが1960年ぐらいのことで、ようやくね1970年ぐらいになってフランス全土でも広くこう知られるようになった。
え、ちょっと待って、これ結構最近ってこと？
そう
ボジョレ
ー、まあ、広まったのはね、フランスでもね。
ああ、まあ作り始めたの紀元前1世紀やけど、
そう
それまでそんな認知度はなかった。
まあ、地酒的な感じやったんかな。
そうなんや。今となりゃもう世界中でね、知ってるっていう
か。そう、でここでそのボジョレーの生産団体の人が武器として使ったのが、そのヌーボ、新種やったんですよ。
はい。
そうで、まあ、もともとそのボジョレーでも、その収穫を祝う祭りとしてやってたんですけど、それをちょっと売り出していこうと思って、1970年代にパリで、そのヌーボ解禁パーティーを仕掛けて、これが大成功したんです。
いや、確かにね、それは一斉にっていうのはいいと思う。
そう、
で、もともとこの早飲みに合うっていうのもあるのと、多分マーケティングうまかったよね。
そうね、
で、プロモーションもうまくて、
そう
それがボジョレ・ヌーボーの始まりやね。
そうなんです、それに目をつけて、まあ、そのニューヨーク、世界にも目を向けて、その解禁イベントをやったら、まあ、それも成功したと。
はい。
で、そこで、まあ、日本が反応した。当時、日本もすごいバブルの時期で、まあ、ワインブームがあったっていうのと、本場フランスよりも解禁日がその時差の関係で、
あ、ちょっと早いんか、
8時間ぐらい早く飲めるんですよ。で、日本人って好きじゃないですか、そういうの。あ、フランスよりも早く飲めちゃうんだみたいなそれで、まあ、ヌーボがもう劇的に飛躍したと。本当にもう、今日本のボジョレ輸入量っていうのは、2位のアメリカに倍以上の差があって1位なんですけど、ボジョレ・ヌーボの総生産量の4分の1が日本で消費され
てる。4分の1か。
そう
結構な量やもんね。
そうやね。で、まあ、かってのボジョレ・ヌーボのにぎわいより今はちょっと落ち着いてるんですけど、日本でも、それでもやっぱり日本のシェアってすごい高い。
いや、ワイン知らない人でもね、多分ボジョレ・ヌーボって結構、
そうや、ね、
名前は知ってると思うし、
そうコンビニでもね、あるしね、
売り出すし、コンビニでもちょっとね、普段置かれないような価格帯が置かれたりするから、
そう
レジ横に、ね、2000円とか3000円のバンと置いてあったりとか、何や、あ、これあれか、ボジョレ・ヌーボーってなんかワインやっとんなみたいな感じで、
そう1年に1回ね、それが根付いてる、今も根付いてるっていうところですね。
でもいいと思うこれ、この今まではなんか全然乗っかってなかったけど、この傾向というか、これいいですね。
そうだから、もうそれがヌーボだけに終わらずに、この、まあ、これからお話しするんですけど、ポテンシャルをも皆さんが知っていくことで、ボジョレってもっともっと広がるし、広がる素質があるっていうところですね。 で、まあ、まあ品種なんですけど、うん、まあ、さっきも言ったガメーが中心で、うん、まあ、約ボジョレーの 99% がガメーなんですよ。
あ、もうガメーやもん。
そう、あとはまあシャルドネとかも作ってるんですけど、うん、まあ、ほとんどガメーです、
ね。あー、ということはもう基本ボジョレ・ヌーボーはもう赤ワインやね。
そうですね、
うん、
まあ、ロゼも作ってますけど、
うん、うん、
で、まあ、ブドウの特徴として、
うん、
もう果皮は薄い
うん、
なんですけど粒は結構大きめで、
うん、
そう、ほんで、まあ、果皮や樹脂に対しての果汁の比率が高くなるので、うん、どちらかというとワインはちょっと明るい色調、赤い果実をイメージしたような、
うん、
あ、ブドウ、
うん、皮が薄めでちょっと大きめってことか。
そうそうそうそう。でボジョレにも皆さんご存知じゃない方もおられるかもしれないですけど、格付けっていうのがあって、
うん、AOC っていう
やつか。そう、 AOC っていう、うん、3つあるんですよ、
うん、
でまず一番上の、
うん、
クリュー・デュ・ボジョレっていうのがあって、
うん、
まあ、これは赤のみなんですけど、
うん、
10個の村で作られる、
うん、
ここで作られたものがクリュー・デュ・ボジョレ名乗れるっていうところで、本当にここはね熟成力、
うん、
熟成感がある画面のワインを生み出すんですよ。
うーん、これがまあ一番こうなんていうの、格式高いみたいな感じ、
はい、
うーん、
熟成感のあるガメを飲むと、
うん、
もう驚きます。
あ、
これもピノノワールに匹敵するようなポテンシャルの高さ、
うん、
やっぱり入る人はヌーボーとかから入るじゃないですか、
うんうん、
でその熟成感のあるガメを飲むと、
うん、
ガメってこんなパワフルで、
うん、
こんなこう熟成のニュアンスもある
うん、
ワインなんだって驚く人が、
深みがあるみたいな、
う、うん、
なんかイメージガメイって軽いってイメージがあるけど、
そうそうそう、ただこの村で作られるワインはすごく、うん、な濃厚までは言わないですけど、
うん、
力強くて、
うん、
繊細さはねピノノワールよりかは劣るかもしれないですけど、うん、もう力強さやね、
あ、
うん、
それがクリュー・ディ・ボージョレ、
そうクリュー・ディ・ボージョレ、
うん、
で次真ん中がボジョレ・ビラージュ、
うん、
これはその今説明した10この村の周りにある村々なんですけども、
うん、
一応まあ38の村があって、
うん、
そのうちの生産量の3分の1はヌーボに使われるということです。で一番その下位のところがボジョレ、
うん、
これはまあ広域のボジョレの平地ですね、どっちかというと南の方の、
うんうん、
まあ、そのさっき言ったクリューボジョレというのは北の方にあるんですよ、
うんうんうん、
ボジョレ地区でも、
うん、これボジョレの中でもこういう AOC があって
あるんですよ3つの、はい、
複雑やね。
うん、まあ、単純やけどね、3つしかないから。
あ、でブルゴーニュのブルゴーニュであるやろ。
あるあるある。
うん
うん、ブルゴーニュのめちゃめちゃあるしね。
うんうんうん、っていう感じでね。
そうなんですよ。
今回のやつはボジョレーですか？
今回のやつはボジョレーですね。
うん、ボジョレ
ー。AOC ボジョレーです。
うん、はい、これめちゃくちゃうまいけどね。
うん、
っていうのがまあボジョレーっていうのはこういう土地ですよ。
はい。
ブルゴーニュっていうのはまあよく聞くし、うんうんうん、ボジョレーもよく聞くし、うん、みたいな。
そう。
改めてでもこういうね、さっきのリヨンからも近いとか、
うん、
まあ、単純にこう土地の良さとか、
うん、
歴史があるっていうだけじゃなくて、
うん、
多分販売されるところも近いとか、
そうそう、
人の目に触れるのも多いとか、
うんうん、
っていうさまざまな立地条件がすごい揃ってるところかな。はい、今日もいろいろお送りしてきましたけどもね、
はい、
でもうボジョレ・ヌーボーをねこれから目にすることとか、
はい、
でどこの酒屋さんも一気に売り出すんで、
はいはい、
ぜひ機会があればね、
はい、
飲んでほしいですよね、
はい、
はい、本日の特集がボジョレーでした、
はい、
はい、っていうところでいろいろお送りしてきましたけども、
はい、
ボジョレ・ヌーボー
と
か、はい、ボジョレーとか、
はい、
いや行きたいな行きたいなって言ってたけど、ヨシ君行ったことあるんだろ、
うん、うん、行きました行きました。
その行った時はどういう感じ、なんかドメールを巡るみたいな。
そうですね、
うん、
まあいろんなドメールを巡って、
うん、
でまあ友達がいたので、
うん、
その友達のドメールに泊まらせてもらったりだとか、
うん、しました。結構いっぱい巡った。
そうやね、
うん、
もうほぼその巡るために行ったから、
うん、
結構行きましたね。
ドメーヌってそれまあ巡るときってなんかアポ取って
そうそう
ついつい行きます
み
たいな、どういう感じなの、ぜひぜひみたいな。
一応ソムリエやってて今そのドメーヌで研修で働いててみたいなことを伝えると結構みんなウェルカム してくれますね。
受け入れてくれて、でそれ一人で行くの。
うん、その時は友達と一緒に行って、車で行って、
あ、その友達といろいろ巡った、
う
ん。
そうそうそう。
その友達はフランス人。
いや、日本人の方。
日本人の方で。
そう、ワインを作られてって、うん、そう。
でこう行って初めましてみたいな。
うん。
それどう、まあ、人によると思うけど、うん、そのなんか見せてくれるのその醸造。
そうそうそう、見せてくれる。
あ、そうなんや。うん、畑とかも、
畑も見せてくれるし、うん、そのキュベも見せてくれるし、そうそうそう、
わざわざ案内してくれはる、
してくれはる、まあ個人差もあるけどね、もちろん、
うんうんうんうん、でこんなブドウで今、まあ、時期によると思うけど、うん、今畑がこうで、
まあ、僕の行った後は収穫は後やったから、うん、畑見せてもまあね、
あ、何もないけど、
そう、何もないけど、まあ、まあ土壌とか分かるじゃないですか、
うんうん、そうそうそう、それ貴重やね、
うん、めちゃめちゃね、うん、しかも大好きな作り手さんばっかりのところも行けて、うん、で初めてする作り手さんのところも行けたから、すごくこの輪が広がったというか、
うん、リアルで見れるってこと
だね。そうやね、
リアルというかそのキュベが置いてある、
そうそうそうそうそう、
でそれを言うたら今まで飲んでたわけやんか、
うんうんうん、
ファンとして飲んでたようなとこも行ってみたいな、
うん、うん、もちろん、
いえ、そういうのいいよね、うん、いやこの間ね、はい、僕もあの映画見ながら、ワイン飲んでたんです、うんうん、家で、
はい、
でその映画もワインの映画やって、ビオディベルシテ自然派ワインがいっぱいっていうね、うんうんうん、だすごい好きな作り手さんがいっぱい出てきて、
そうそう、僕も
ねえ、なんか、うん、あ、この人こんな人やったんや、
そうそうそう、
感じとかで、
うん、ね、ジルアゾーニとかアンドレア・カレクとかマゼルとか、
あ、そうそう
そう、すごい有名な人、
クロード・クルトワ、
クルトワもね、私、うん、ね、
映画の話はね、これまた、
まあ、次回のね、
うん、特集というか、
はいはい、
映画とワインで細かくお送りしたいんだけど、はい、そのね、映画を見ながら、うん、言った醸造場とか見れて、
はい、
醸造してる風景とか、あとその人がどういう哲学でやってるのかっていうのを聞きながら、うん、そのワインを飲むという、
行った気になりますよね、あれ見たらね、
うん、なんとも贅沢な時間やったけど、
ね、
でもドメーヌに行くっていうのはもう一歩上というかね、
やっぱ直接行くとやっぱね、また新たな視野で見れる、
うん、
で飲む時もやっぱりそのやっぱ気持ちも入るし、
うん、だって会ってる人やからね、
う
ん、
そうそうそう、
会ったことある人の作ったワインっていうね、うん、はい、っていうところでいろいろ送ってきましたけども、ね、
はい、
まあワイン飲む人でね、いろいろボジョレ・ヌーボーとか飲まれる方もいるかもしれないんで、
うん、
また感想など、
はい、
お便りでお送りいただけたら、
はい、ね、
まあ、別にそのボジョレ・ヌーボー以外でも、
はい、
ワインに関わらないことでも何でもいいんで、
はい、
お便りお待ちしております、
はい、お待ちしてます。
お便りの送り方がですね、ワインの輪で検索するとワインの輪のホームページがありますんで、そちらのホームからお送りください。はい、というところでよし君、
はい、
何かありますか。
はい、ワインは人、
あ、良いですね、
あ、いい、
良いですね、
あ、ほんまに、
やっと出たな、
出た、
バシッと来たね、
マジで来た、
来た来た、今回来た、
よっしゃ、
ワインは人、
人、
いや、まさにそう、
はい、
いや、まさにそう、
はい、
もうそこ広げたらもうあれやから、
はい、もうね、エンディングに近づいてるからね、今
締めましょう、
はい、
はい、皆さんまた、次回は新月か満月にお送りしますので、
はい、
ハーフムーンかな、ではごきげんよう、
ごきげんよう。